はい、おはようございます。ゼロトピックです。今回はこのポッドキャストの改善方法っていう話をしたいなと思います。で、これは僕のこのゼロトピックっていうポッドキャストについて、ある、ポッドキャストを運営している会社の方からフィードバックを受けて、その内容をお話ししようかなと思ったものです。で、内容自体はなんかゼロトピックにっていうよりは、一般的なポッドキャストをこう収録するような方全員に結構ポジティブな内容が多いので、この内容で結構いろんな人にとっていいフィードバックができるんじゃないかなと思いました。まず僕にフィードバックをくださった方、ありがとうございます。で、アジェンダとして大きい塊が4つあって、1つが更新の頻度とかタイミングで、もう1つがリーチを増やす、で3つ目がコンテンツで、4つ目がノイズっていう、大きくこの4つの塊について話したいなと思います。はい、でまず1つ目の更新の頻度とかタイミングなんですけど、このゼロトピックは基本的に、僕が朝、6時台とかですねに気が向いたタイミングで更新をする。でそれは頻度もタイミングも曜日とかも結構まちまちだったりすることが多いんですけど、やっぱりリスナーの立場からすると、この日このポッドキャストが更新されるっていうのを覚えている、でそれによってそれを聞くっていう習慣を身につけやすいっていう特徴があるそうなんですよね。それはなんかこう身に覚えもあるなと思っていて、で例えばリビルド FM っていうすごい大きいポッドキャスト、エンジニアがね、エンジニアを招待してお話をするみたいな、すごい長年続いてるポッドキャストがあるんですけど、それは Google カレンダーとか iCal を公開してて、それを自分の予定に入れて使われてるって方もすごい多いそうです。なので、定期的に同じ時間同じ日に更新するっていうのはまず一つすごい重要なポイントらしいということをお聞きしました。はい、これがタイミングの話です。で、2つ目がリーチを増やすっていうお話で、ポッドキャストはオーガニックで集客をするっていうのはほとんど無理な、コンテンツになってます。例えばアップルにはポッドキャストのストアみたいなものがあったり、あとはスポティファイにもそういうポッドキャストがたくさん溜まってるんですけど、こうアルゴリズム的にこう内部で検索をされて、例えばゼロトピックってポッドキャストのアプリの中で検索をして入ってくる人っていうのはほとんどいないです。それは体感値的にも自分もやらないので、本当その通りだと思います。なのでアップルの中でフィーチャーされるとか、それにすごい重要なのって、外部から流入で異常値を出すような人っていうのが、やっぱアップにとっては嬉しい人、ユーザーを連れてきてくれる人がこう素晴らしい人っていう位置づけになります。なので、いかに自分で集客するかっていうのがめちゃくちゃ大事だそうです。そういう意味では例えばツイッターとか、わかんない TikTok とか、何か自分で強いソーシャルパワーを持ってる人は、そこでしっかりお客さんを連れてくるっていうことを頑張るのが、なんだかんだそのオーガニックでそのストア側っていうかプラットフォーム側からも優遇されやすいので、地道に自分で集客を頑張っていくっていうのが、実はこう福利的に伸びていく一番重要なポイントだっていうふうに、お伺いしました。なので個人的にはちょっとポッドキャスト撮った後毎回撮りましたよってツイートしたいんですけど、せっかくね多くの方にツイッターも見てもらってるんで、ツイートを頑張ろうかなっていうふうに思いました。あるいはこうブログの下部に、そういうポッドキャストのプレイリストを載せておいたりとか、ストリーミングのエンベッドをしておくとか、なんかそういうことを、地道に積み上げるっていうのが一番いいのかなっていうふうに思っています。あともう一個こうハック的にというか、Amazon にもポッドキャストのサービスがあって、そこは RSS を登録するだけでポンと載せられるらしいんですよね。で、Audible とかあと Amazon Music で聞けるっていうことなんですけど、Anchor とかでポッドキャスト配信されている方は RSS を登録するだけで Amazon に載せられるのと、あと Amazon は結構空いてるので、現段階ではなんかそこは一個スイートなチャンスがあるんじゃないかなっていうふうにお伺いして、僕も早速昨日ですね登録をしたっていうところです。はい、で3つ目がコンテンツで、まさにこのコンテンツのフィードバックは個人的にも、今まで結構ね適当にやってたので、ちょっと今も意識して話してるんですけど、まずやっぱアジェンダから入るというか、先に何を話すのかっていうのを言えと言われました。そりゃそうだよなっていうのと、他方で僕はポッドキャストはながら聞きなので、 自分がポッドキャストを消費するときはこうそんなに聞き入るように聞いてないので、まあ、そこまでこう構成をちゃんと考えられてなくてもいいかなと思ってたんですけど、まあ、そこは甘えずちゃんとこうなんですかね、アジェンダから入って聞きやすい構成を作るっていうのはやっぱ改めてやった方がいいのかなというふうに思って、まあ、今回もそれを試してやっています。はい。でただまあその内容として何を話すかっていうコンテンツはやっぱ個人で持ってこなきゃいけないものだそうというか、まあそうなので、やっぱいかにこう枯れないようにするかとか新しい内容を作れるかっていうのは作り手としては一個チャレンジがあるなっていうふうに思いました。で最後はノイズで、なんかノイズに2種類あるらしくて、1個は形状ノイズっていう、こう収録した後の波形を見て取り除けるようなノイズで、これはソフトウェアを使ってシュッと取り除くっていうのができますと。他方でもう1個はリップノイズって言われて、なんかこう喋る時に口がペチャってくっつくような音とか、まあ、そういうあの口の動きによって起きるノイズで、こればっかりはマイクに向かって直接話してると取りづらいので、あとこう唾が飛ぶ音とかですね、これを取り除くために、まあ、ポップガードをつけなさいっていう風にアドバイスを受けたので、まあ、早速このマイク用の、ポップガード機能を買って、まあ、今日はちょっとつけれてないんですけど届くのを待ってるっていうところです。まあ、それが届いたらまた音質が変わるといいなっていう風に思ってるんで、まあ、この辺を試していきたいなと思ってます。はい。まあ、個人的にはね、コンテンツはやっぱり自分で作んなきゃいけないなっていう気づきがあったのと、もう一つはこうリーチで、リーチの上でやっぱオーガニックのこう内部の検索っていうのはほとんどないから、自分で連れてこなきゃいけないから、だし連れてこれる人ほど今だと優遇されやすいっていうのは本当その通りだなと思ったので、まあ、まずはしっかりこうポッドキャスト聞いてもらえるように、自分でもちゃんとあの周知をするというかやっていこうかなと思いました。でただ定期更新みたいなのは個人的にちょっと難しいところがあるので、まあ、これはちょっと目をつぶっていただきたいなと、そう思ったという感じです。はい。ということで、大きくポッドキャストを改善するための4つのアジェンダについてお話をしました。今回短めなんですけど、割と内容としてはギュッと詰まってるかなと思います。まあ、感想ある方はぜひハッシュタグゼロトピでお願いします。あとは最近ポッドキャストやってる方自体が増えてきてるなと思ったので、結構参考になると嬉しいなと思います。それでは。